誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第189回となります。今回はほんのりと怖い話より8題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、手作りクッキー。毎年バレンタインの時期に思い出す話です。2年前の話をします。私が高校生の時、何人かの友達と集まって、仮に A 子、 B 子、 C 子、チョコを作ったのね。みんな彼氏持ちだったんだけど、 B 子だけ片思いだったの。別にブスとか性格悪いとかはなかったんだけど、 だから、ギリチョコなんかじゃなくて、全員気合い入れてのチョコ作り。一応みんなで集まったけど、それぞれ何を作るかは自由だった。キッチンもそんな広くないから、4人もいたら効率悪いんだけど、わからないところやアドバイスで話し合えるし、何より好きな人のために作るっていう嬉しさでキャーキャーしてた。A 子はカップケーキ、B 子はクッキー、C 子は生チョコを作った。冷蔵庫で冷やしたり、オーブンで長く焼いたりするから、その間は休憩ってことになったんだ。でも B 子は、もう少し手を加えたいって言って、キッチンに残ったの。やっぱり、片思いの人にあげるから頑張ってるねーって、B 子以外はリビングで休憩。少しして、喉が渇いた私は、ジュースを飲みたくなってキッチンへ向かった。ついでに、B 子を脅かしちゃおう、と、こっそりキッチンを覗いてみた。でも、B 子の様子見て、回れ右。ジュースも取らずに、今へ戻ったよ。B 子、自分の指先を切ってタルたちを、ボールの中に塗ってたクッキーの中へ入れてたんだ。で、何事もなかったように混ぜてた。少ししか入れてなかったのか、後で出来上がったクッキーは、見た目は普通でした。帰り際に、指先に絆創膏をしている B 子を見て、A 子が、どうしたのって聞いてた。包丁で切っちゃったって、ごまかしてたけどさ、クッキー作るのに、包丁なんか、使わないよね。おまじないか何かだったのかな。恋する乙女って怖いね。みんなも手作りチョコには気をつけてね。次、未遂。今から十数年前のこと。土曜日の昼下がり、電話がかかってきた。適当に押していたら繋がったんです。相手は50代ぐらいの男性の声。いざ電かと思って切ろうとしたら、時間があったら話だけでも聞いてほしいという。暇だったし、丁寧な感じの相手だったんで聞いてあげた。仕事の口から始まって、妻にないがしろにされていること、子供にバカにされていること、その他諸々と、小一時間語った。相槌打ったり、励ましたりしていたら、最後に、ありがとうございました。思いとどまることが、できました。ガチャ。ツーツーツー。なんか、後味が、悪い。次、なめくじ。西洋の怪奇短編集の編集後書きで読んだ話。うろ覚えでごめん。本のタイトルも失念。編集の高校の漢文の先生が若い頃、散歩の途中で一匹のナメクジがじっと前方の木を見つめているのを見つけた。はて、こいつはどうしようと言うんだろうか、と見ていると、いつの間にか、ナメクジの体の周囲に、霞のようなものが立ち始め、やがてナメクジは、霞の中に隠れて見えなくなった。どうなるのかと、なおも見つめていると、霞の中から、一条の細い光の糸のようなものがスルスルと伸びて、その先端が前方の木の幹に達した。ふと見ると、地面にいたはずのナメクジが消えており、いつの間にか、木の幹に移動しているではないか。ほう、知らなかった。ナメクジはこうやって移動するものなのか。と、先生は感心したが、そのことを他人には言わなかった。それから何年も経って、ある寄り合いで、錯覚だったのかもしれませんが、と、 若い頃自分が見た話を披露した。予礼が終わり帰りかけると、参加者の一人が先生のところに来てこう言った。なめくじの話をされてましたね。誰にも話していないんですが、実はそれ私も郷里で見たことがあるんです。その話は怪談の喜び草原推理文庫、九段の教師は板谷菊雄氏、天狗童子という短編小説集も出しておられる。次、ルース。今年の1月、うちにたまたま祖母の友人がやってきた時の話。その人は庭を通って玄関まで来たのだが、留守なのか誰も出てこない。どころか来客のたびに吠えまくる犬の鳴き声すら聞こえない。留守だろうかと考えていると、庭に面した大窓のある部屋、ちなみに俺の部屋に初老の男性が立っていた。彼は窓ガラス越しにその人を見ており、そして窓を開けることすらせずに部屋の中から、この家の人たちはみんな出かけていますよと言ってきた。祖母の友人はちょっと変だなと思いながらも、留守を頼まれた親戚か何かだろうと思い帰ったのだそうだが、我が家の誰もそんな人物に心当たりはないし、そもそもその時期に家が完全に留守になったこともない。初老の男性といったらうちには父しかいない。祖父はすでに他界が、その人は父を知っているし、父本人にも覚えがないし、というかそもそも窓ガラス越しに客の対応なんかしない。さらに元お隣さんな人なので、家を間違えたとかもちょっと考えにくかったりする。ついでに言えば、家に誰かが侵入したような形跡も盗まれたものもない。まあ泥棒が客の応対するとは思えんが、ちなみに友人に話してみたら、そんな話を夕飯時の笑い話にして楽しむお前ら家族の感性が一番怖いと言われてしまった。次、タクシー乗り場へ歩いて向かおうとした。通る旅先で駅を出てタクシーに乗ろうと思い、タクシー乗り場へと歩いて向かおうとしたところ、すれ違いざまに足をかけられた。その場で転んでしまい、荷物を一部ばらまいてしまったのだが、足をかけた若い男はそのまま歩いて行こうとした。雑に荷物をバッグに詰めて足をかけた男に詰め寄ろうとしたその時、タクシー乗り場に猛スピードでダンプが突進し、鉄筋の雨どきまで倒れるほどの大事故。一瞬呆然とするも、ひとまず足をかけた男に駆け寄って、なんで足をかけたりしたのか聞いてみたところ、転んだくらいで済むんだ、その方がいいだろうとだけ言って、そのまま改札を通り電車に乗って行ってしまった。もしあのままタクシー乗り場に行っていたら、間違いなく巻き込まれていただろう。あの男は一体何だったのか今でも謎で仕方がない。次、千円札。以前バイトで同僚だった子の話。この子は霊感が強いらしく、いろんな話を聞かせてくれた。まあそれは置いておくとして、今回は怖いというか不思議な話を。仮にその子の名前を A とします。バイトはスーパーのレジの仕事だったんだけど、 A がある日お客さんから1枚の千円札を預かる。見るとその千円札には裏表と落書きがいっぱい。気持ち悪くてすぐにお釣りとして出したらしい。普通なら落書きされていたり破れたりしているお金は抜きておいて、最後事務の人が処理したりするんだけど、で 数日後、そのお札が A のレジに戻ってきた。その時にそのお札を実際見せてもらったけど、本当びっしり落書きされていた。私が印象に残っているのは、このお札は幸せを運ぶお札ですという文字。今度はお釣りに出すこともなく、ちゃんと抜けておいて、事務の人が処理をしてくれたらしい。が、しばらくして、A がレジを開けようと、お札の枚数を確認していたところ、そのお札が、さすがに気味悪くて、事務の人に聞くと、ん？ちゃんと確認したはずなんだけど、という答え。もう出回らないように、今度こそきちんと処理したらしい。ここまで読むと、いろんな突っ込みどころがあると思う。一回目、A のところに戻ってきたのは、お釣りを渡されたお客さんが、ただ単に A のレジでもう一度出しただけかもしれない。二回目、お釣り用のお札に混じっていたのは、事務の人の手違いかもしれない。と考えれば、別に不思議なことではない。実際その後は、A がバイトを辞めるまでの間、そのお札が来ることはなかったそうです。しかし、これには続きがある。A は、バイトを辞めた後、実家で某クリーニング店を始めたらしい。この間、買い出しに行った時、ため息交じりに話してくれた。ほら、覚えてる？あの不思議なお札。ああ、うん、落書きされたやつ？うん。あれ、また私のとこに戻ってきた。その子のことは、まだ聞いてないです。次、夏の暑い昼下がり。私の父がまだ子供だった頃の話ですから、今から60年以上昔のことになります。当時、長崎県 S 市に住んでいた父は、家族に頼まれて、回覧板をお隣に出しに行きました。季節は夏、暑い昼下がりで、家の中から外に出ると、ぼーっと頭がかすんだほどだったそうです。通りに出ると、不意に背後から声をかけられました。おい、〇〇。名前を呼ばれた父が振り向くと、少し離れたところに、同級生の A 君が立っていました。父はその A 君とはそれほど親しくもなく、ほとんど話もしたことなかったので、何の用かと不審に思いながらも、なんだ A か、どうしたんだと尋ねると、ちょっと俺と一緒に来てくれないかと答えるのです。今、回覧板を隣に出しに行くから、ちょっと待っててよ。そんなの後でいいから早く来いよ。そうはいかないよ。すぐに済むから。などと言いながら、父は A 君の姿を見やりました。父の家の前の通りは、長い上り坂になっていて、A 君は坂道の上手側に立っていました。そのため、なんとなく A 君を見上げるような姿勢になってしまったそうですが、その A 君を見ると、ランニングシャツを着て、白い半ズボンに高げたという格好だったそうです。A 君は、しきりに父を誘いましたが、その割には父のそばに来ようとせず、少し離れたところに立っているばかりでした。父は、じゃあ、急いでお隣に出してくるから、と返事をして、速攻でお隣の玄関先に回覧板を回し、また戻ってきたところ、さっきまでいたはずの A 君が、どこにも見えません。前にも書いた通り、通りは長い坂道になっていますので、諦めて行ってしまったとしても、その姿は見えるはずなのに。首をひねりながら家に戻ると、父の両親が話をしていました。かわいそうに。それじゃあ、まだ一遍も意識が戻らないんだね。まるまる病院に入院したらしいけど、多分もう助からないだろうね。 何の話か聞くと、 A 君が2日ほど前に車にはねられて頭を打ち、ずっと入院中らしいことを知らされました。つい今しがた知り合いの人から電話があったとのことで、今のように連絡網もない時代、夏休みで学校もなかったため、父もようやくこの日初めて知るところになりました。結局それから3日ほどして A 君は亡くなったそうです。父が見た A 君は父をどこに連れて行こうとしていたんでしょうか。さほど仲が良くなかったというのに、なぜ父に声をかけたんでしょう。そんなことを考えると、なんとなく薄気味の悪さを感じます。さて、この話にはご一段があります。 A 君の家族はその頃父の家から15分ほど離れたところに住んでいたそうですが、 A 君の葬儀の後ほどなくして新しく中古住宅を買って引っ越していきました。それまでは長屋みたいな狭い家に住んでいたそうですが、新しい家は広く立派なものだったそうです。父のお父さん、私の祖父が一度菓子折寺さんで挨拶に行ったところ、 S 駅のそばの高台の一等地にあり、見晴らしもよくとてもいい家だったらしいです。ところがその家に越してから、なぜか A 君一家は次々と葬式を出すことになりました。 A 君はすでに亡くなってしまっているわけですが、 A 君の3歳違いの弟は遊んでいる最中、家の塀の上から落ちて頭を打って亡くなりました。A 君のお母さんは精神的な病にかかり、台所のガス台で自分の頭部を燃やして自害しました。A 君のお兄さんは何の病気か不明ですが、重い病気にかかり、闘病の末に亡くなりました。ただ一人、A 君のお父さんだけは、何事もありませんでしたが、父の近所の人たちは、あの家に越したからこんなことになったんだ、あの家にいる限りは多分親父さんも死ぬだろう、などと噂していました。その後 A 君のお父さんはとうとう家を捨ててしまい、以後行方知れずだそうです。何年か経ってから父が祖父と一緒に見に行ってみると、草ぼうぼうに荒れ果てた廃屋が一軒ポツンと残っているだけだったと言います。父はもう70歳を超えていますが、今でも夏が来るたびにあの時の A 君の声や履いていた竹桁をなぜか思い出してしまうんだなぁと言って静かに笑います。生真面目で冗談一つ言わないような父ですが、この話はよほど印象的だったのか、よく繰り返し私に聞かせて話してくれました。次、止めてはいけない数。ちょっと長いが、実際に大学生の頃に経験した話。当時塾の先生をしていた。とは言ってもあまり大きな塾でもないので、和気あいあいとしたもので、先生同士のつながりもしっかりしていた。まだ覚えているのが、水曜日、数学のおっさん先生と、同じ数学の兄ちゃん先生と、俺しかいない曜日だ。酒好きだから、コンビニで酒買ってきたりして、生徒がいない職員室で、さやかな酒盛りをよくやった。そんな酒盛りをやっていたある春の日に、なぜか怖い話をすることになった。お互いその手の話が嫌いではないので、よし、じゃあとっておきの話をしてやろうとばかりにノリノリで話を始めることに。少し話をして盛り上がった時だった。おっさん先生がふと、そういえば怖い話をする時ってそこで止めちゃいけない数があるそうですよ、いくつだっけなぁなんて言いながら、ともあれ今までにした話をカウントして、俺が正の字をつけて記録することにした。怖い話って つするのには結構時間がかかる。結局7でカウントは止まった。ラッキーセブンは大丈夫でしょうと兄ちゃん先生が言い、おっさん先生もそうだそうだと言った。俺も7なら平気だろうと思った。それから塚森の締めくくりに兄ちゃん先生が、そういえばうちの塾の校舎建築を始めるとき作業員が死んだとか言われてますよねと言った。ありがちな話だ。1階から5階まであり、1階には違うテナント、2階に職員室で、3階から5階は教室だった。じゃんけんで負けたら罰ゲームで5階まで行ってきません？ちなみに細い階段と廊下は緑の非常灯しかついてなくて普通に怖い。電気もつけちゃダメなんて笑いながら罰はどんどん増えていく。さすがに俺が最初にビビってしまい、俺無理、勘弁してくださいと音を上げた。それじゃあみんなで一緒に行きますかと折衝案を出すおっさん先生。それならと俺も賛同して3人で5階へ。確かに薄気味悪いが、夜の学校並みに普段人がいるはずのところに人がいないと怖いものだ。3人もいれば大丈夫だった。なんも出ませんでしたねなんてのんきなことを言いながら2階の職員室に戻った。机に散らばったつまみやビール缶を片付けようとしていたとき気がついた。あれ ?8 になってる。酔ってはいたが、確かにラッキーセブンと口に出してまで確認したのに、生と T の字ではなく、生と下になっていた。丸々先生、書き加えたでしょう。と、ここからはお互い疑問の投げつけ合い。でも、普段からおちゃらけている先生たちだったのに、真剣に首を振っていた。記録をしていたのは俺だったので、逆に俺がみんなを脅かそうとして疑われたことだった。結局怖くなって、髪は破いて捨てた、と思う。その辺は覚えてないけど、持っていてもしょうがないから。それで、実はもうちょっと続きがある。おっさん先生は翌朝起きたらこの十数年聞いたことのない風邪をひいたらしい。本人が一番びっくりしていた。兄ちゃん先生は家のパソコンのハードディスクがぶっ飛んだらしい。次に会った時には今修理してるとしょんぼりしていた。そして俺はといえば、その日のうちに帰り着いたのが夜中の2時か3時ぐらいだった。バッグを下ろしたところでいきなり家の電話が鳴った。いたずら？まさかこんな時間に売り込みの電話のわけないし。半信半疑で電話を取った。田舎のじいちゃんが脳卒中でぶっ倒れたって話だった。結局意識は回復しなくて、それから半年ぐらい病院暮らしをした後死んじまった。話が影響したのかどうかわからないけど、皆さんもくれぐれも怖い話は8回で止めないようにしてください。ちなみに今回のお話全部で8回です。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人しゃべり、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ
る。いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。 ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じたら